暮らしのラジオ二戸市職員出前講座。二戸市役所をはじめとする支所や出張所など二戸市の各施設、普段は何かの手続きなどの時にしか行くことはありませんが、あの窓口の奥では二戸市の職員の皆さんが私たちの暮らしに直接関わる様々なお仕事をしています。この時間は二戸市の職員の皆さんに様々な市の取り組みについてお話ししていただく暮らしのラジオをお送りいたします。聞き手は私、川口七海です。今日はどんな方からどんなお話が聞けるのでしょうか。この番組は二戸市の制作協力でお送りいたします。暮らしのラジオ、今回は二戸市国際交流協会についてのお話を聞いていきたいと思います。今日スタジオに、2名の方にお越しいただきました。それではまずは佐藤さんの方から自己紹介よろしくお願いします。
はい、二戸市国際交流協会の事務局を担当しております佐藤淳と申します。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。それでは関根さんもよろしくお願いします。
はい、二戸市役所公民連携推進課から参りました関根彩子と申します。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。あの、私ちょっと個人的な話にはなるんですけれども、佐藤さんは私が小学生の頃一戸小学校で校長先生やられていましたよね。
はい、その通りでございます。
またこうやってまさかラジオでお話しすることになるとは思っていなかったので、はい、とっても嬉しいです。
はい、あの頃は11歳12歳の頃だと思うんですけれども、
そうですね、
そのまんまの印象で大人になってくださった感じです。今日は楽しみにしております。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。それでは早速国際交流協会についてお話聞いていきたいんですけど、そもそも国際交流協会とはどのような団体なのですか？
はい、国際交流協会というのではですね、企業や各種団体、各個人が連携しながら世界へのチャレンジ支援ですとか在住外国人との相互理解の構築などに取り組んでおりまして、国際交流や多文化共生を推進していくことを目的としている団体になります。
はい、
令和4年度はこの目的に賛同していただける12の企業、13の個人の構成で組織がスタートしました。
そうなんですね。事務局は市が担っているんですか？
はい、そうです。昨年度までは総合政策部の政策推進課というところで行っておりましたが、今年度からは私たち公民連携推進課で担当することになりました。
なるほど、今年度からはちょっと担当課が変わったんですね。
はい、そうです。
はい、ちなみにこの国際交流協会ではどのような活動をされているんですか？
はい、主に2つの大きな事業を行っております。一つは国際交流推進事業で、もう一つは在住外国人支援事業になります。
はい、なるほど、具体的にはどのような活動が行われているんですか？
はい、それではですね、昨年度の様子を紹介しながら実際の活動をお話ししたいと思います。
お願いします。
はい、ここから佐藤が話をします。国際交流事業は外国人と市民との交流事業です。うんうん、実は予定していたフィリピン料理教室とかオリンピックを観戦しようという2つの事業が昨年度コロナのために中止になってしまいました。
はい、
非常に残念でした。
うんうん、
で逆に実施できた活動は浴衣の試着とか、あるいは琴の演奏、
はい、
あとは茶道の体験、この3つについては実施できました。
あ、そうなんですね。
はい、で浴衣の試着ではですね、3人のフィリピン人の男女に浴衣を着てもらいました。
うんうん、
で外国人にとっては着物は未知なる領域の魅惑的なものですので、写真撮影の際はさながらモデルになったようなポーズを取ってくれました。満面の笑みがとても印象的でした。
はい、
2つ目の琴の演奏については3年連続の活動になります。 琴の先生の教えをいただきながら爪で弦を弾いて良い音色を響かせました。キラキラ星を演奏したのですが、これは世界共通の楽曲なので、演奏しながら中国の方々が一斉に中国語で歌い出した時には演奏後に大きな拍手が湧き上がりました。
すごいいいですね。
はい、
すごく素敵です。
はい、で3つ目なんですが、茶道の体験でしたけれども、今年はですね、昨年度は福岡高校の茶道部の皆さんの協力を仰ぎました。初の試みでしたが、抹茶を煎じて飲むことは実習生にとっても初めての経験でしたので、さまざまな反応がありました。
うんうん、
苦虫を潰したような表情になったり、おいしいと言っておかわりをしたり、とても楽しい会になりました。
はい、苦虫、確かにそうですよね。初めて飲んだ時はちょっとうっとなっちゃう方もいますもんね。
あると思いますね。あの苦さは独特ですのでね。
そうですね。
は
い、いやでも日本の文化に触れてこうやって楽しんでもらえるっていうのはすごく嬉しいですね。
そうですね。なかなかあの日本文化に触れるということの機会が少ないので、
うんうん、
そういう機会を設定してあげることによって、こう日本を正しく理解していただけるのではないかなというふうに思っています。
はい、そうですね。
はい、
そして今実習生という言葉が出てきたと思うんですけど、どういう方々なんですか？
はい、この実習生は正式には外国人技能実習生というふうに呼びます。
はい、
企業や個人が労働力不足を補うために外国からの労働者を雇う制度があります。
うんうん、
その制度にのっとって一応3年の年限に企業や会社の責任の下で外国人を雇用することができます。
はい、
その雇用した方々を外国人技能実習生と呼んで、あの通称略称として実習生というふうに呼ばせていただいています。
なるほど。
はい、で市内では製造業とか法制業、あるいは福祉の分野を中心に中国、フィリピン、ベトナム、インドネシアの方々が働いています。
うん、
市内在住の外国人の数は徐々に増えており、国際交流の存在意義も高まってきているというふうに感じております。
はい、確かにその通りですね。
はい、
あの普段お買い物だったりとか二戸市内地域、二戸地域のイベントなどでも結構見かけることが多いですよね。
はい
はいはい、外国の方に対して協会としては他にも何かやられていることはありますか？
はい、もう一つの在住外国人支援事業の方について説明させていただきます。
はい、
主な活動は日本語教室を開設しています。昨年度は年9回で延べ58人の外国人の方々に参加いただきました。
うん、
残念だったのはコロナで10回が中止になってしまっています。で参加された実習生は中国、ベトナム、フィリピンと、やっぱり多様な、国でいろんな方々が参加してくださっています。
そうなんですね。
はい、
やっぱりコロナの影響はここでも受けているんですね。
そうですね。
はい、そして日本語教室、こちらではどのようなことを主に学ばれているんですか？
はい、文字通り日本語を学んでいます。ここに通われる外国人を学習者というふうに呼んでいます。
はい、
昨年度途中から検定コースと会話コースの2コースに分けました。
うんうん、
学習者の学びのニーズが分かれたことがその理由です。
はい、
日本語能力検定というものをご存知でしょうか？
はい、日本語能力検定聞いたことあります。
はい、検定コースの方はその日本語能力検定に対応する力をつけるためのコースです。
うんうん、
聞く読むの問題を中心に日本語の理解レベルを N5から N1 までの5段階に分けたテストです。
はい、
これに対応するために問題用紙を何種類か用意して、自分のレベルに合った問題を学習者が選んでその問題に挑戦するという形式をとっています。
そうなんですね。
はい、2時間程度の学習ですが、少しずつではありますが効果は見られているのかなと感じます。
うんうん、
はい、もう一つの方は、会話のコースです。昨年度学習者から日本語が話せるようになりたいという要望がありました。
はい、
その要望に応じて会話コースというのを設けました。会話コースでは日常よく使われる言葉や文を場面に応じて繰り返し練習できて、体得できるような形をとっています。
うんうん、
なるほど、
はい、
学習者の皆さんが毎回、まあ、何名かいらっしゃるっていうのは分かったんですけれども、こちらは事務局の方があの人数の管理などされているのですか？
いや、あのですね、学習者が来る人数はこちらで把握しますが、それを、うん、あの事務局で教え切るのは無理な話なので、うんうん、国際交流サポーターという方々が学習の支援者になってくれています。
そうなんですね、
はい、現在は10名の方々をサポーター登録しておりました、
はい、
で学習者からのニーズも高まってきていることから、サポーターの方々も研修を重ねながらより良い支援ができるように頑張っているところです、
うんうん、
今年度は20回の教室を予定していますので、質量ともに充実を図っていきたいなというふうに思います、
はい、
もしも可能であるのであれば、あの参加やってみたいという方があれば、うんうん、そちらの方にまた申し込んでもらっても構わないかなというふうに思いますので、
はい、
はい、後で連絡をくださればありがたいです、
はいはい、ちなみにその申し込みは、国際交流協会にご連絡すればいいんですか？
はい、その通りです。あの事務局が市役所の公民連携推進課になっておりますので、うん、そちらの方に、ご連絡していただければ、はい、登録の手続きの方のお話をさせていただきたいと思います。
あのその土地の、ね、言語をやっぱり覚えれば、そこでの生活より楽しくなりますよね。
そうなんですね、うん、というのはあの、例えば英語がある程度できるという人は二戸市にも結構いらっしゃると思います、うんうん、ただ、中国語できますか、フィリピン語で現地の言葉で話せますか、ベトナム語を話せますかというと、なかなかその対応はできないだろうと、うんうん、であれば簡単な日本語を来てくださった外国人の方々に覚えてもらうという方が、うんうん、いろんな形で、お互いに通じ合えるのではないかなというふうに考えております。
そうですね、
はい、
まあ、覚えるの簡単なことではないと思うんですけど、そうですね、はい、頑張ってほしいですね、
はい
はい、ということでここまでさまざまお話聞いていきました。それではここで一旦番組ブレイクタイム設けたいと思います。この時間では職員の皆さんに今一番聞きたい楽曲、こちらを伺っています。それでは、佐藤さんに伺えばいいですかね、
はい、それでは、はい、サザンオールスターズの希望の輪立ちをお願いします。
はい、わかりました。それでは早速お送りしましょう。
Make a new, what's wrong? Let the better be light. きいただきました楽曲はサザンオールスターズ希望の轍でした。それではここから後半に移りたいと思います。後半もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。先ほどまで日本語能力検定のお話なども出ていたんですけれども、 N5 から N1 までのレベルがあるっておっしゃっていたじゃないですか、はい、それって難易度はどのようなものなんですか？
はい、一番簡単なものが N5 です、
はい、
でこのレベルは基本的な日本語をある程度理解することができるという目標です、
うんうん、
小学校中学年ぐらいの問題かなというふうに思います、
はい、
で N3 になりますと日常的な場面で使われる日本語をある程度理解することができるという目標に変わります。
そうなんですね、
はい、中学校初期段階ぐらいのレベルかなというふうに思います、
うんうん、
はい、で N1 は幅広い場面で使われる日本語を理解することができるとなることからかなり高度な内容になります。
そうなんですね。
そうなんです。で普段日本語を使っている我々でも読解問題などは何度も読み返しが必要で、すぐすぐには答えを出すことができないということぐらいのレベルです、
うん、そうですね、
はい、高校卒業ぐらいかな、そのぐらいのレベルなのかなというふうに思っています。かなり難しいです。
そしてこの日本語能力検定なんですけど、
はい、
学習者の皆さんはどのレベルに取り組んでいるのですか？
はい、N4 の問題に取り組む人が最も多いです。
はい、
なぜかと言いますと外国人学習者が日本に来るための条件として、
うんうん、
N5 のレベルはクリアしてこなければならないというのがあるようです。ですので、はい、ある程度 N5 の問題ぐらいのレベルはやってきてますので、
うんうん、
はい、その次のレベル N4 から取り組む人たちが多いです。
なるほど。
はい、であとはですね N4 を終えた人は N3 に挑戦していきます、
うんうん、
ただ N3 になると相当難しくなってきますので、うんうん、かなりその部分のところで時間も要するような形になってきます。
そうですよね、
はい、まあ、去年ですね、嬉しい一つ事実がございまして、
はい、
教室に参加してくれている学習者の一人が N2 の試験に合格をしました。
お、N2 っていうと難易度的には上から2番目、
2番目ですね、高校の最初、高校の初期 1、2年生ぐらいのレベルかなと思います、うんうん、漢字もかなり複雑になってきますし、
うん、
文章もかなり読み取りが難しくなってくる中での合格ですので、
はい、
よく頑張ったなと、
うん、
まあ、本人の、努力が一番だとは思うんですが、
うんうん、
まあ、この教室で、一緒に勉強してきてくれたことも一助になったのかなというふうには自負しております。
そうですね、
はい、でその報告を聞いてですね、参加者全員でその時に拍手を送りました。
そうですよね、はい、本当に受かったご本人もそうですけど周りのみんなも嬉しいですよね。
そうですね、励みになりますのでね、
うんうん、
はい、
はい、いや素晴らしいなと感じました、
はい、
そしてサポーターさんはどのような支援をされているのですか？
はい、検定コースではできるだけ、可能マンツーマンとなるように設定しておりまして、
はい、
でその方が学習者が安心できますしサポーターも集中した支援ができるということで、できるだけ1対1になるような形で支援できるように頑張っています、
うんうん、
あと会話コースの方では私が中心となって何人かのサポーターさんに協力をいただいて複数人で支援しています、
はい、
市販の学習教材とか手作り学習教材を使用しながら実際場面に応じて実際に使用できる日本語を聞いたり話したりできるように工夫しています、
うんうん、
まあ いずれにしてもですね、日本語は世界一難しい言語と言われていますので、たどたどしい日本語でもまずは伝わるということを重視しています、
はい、
サポーターにはどんな言葉の使い方をすればいいかとか学習者が理解してくれているかを課題としながらですね、今後も研修機会を設けて支援の方法等を学んでいきたいなというふうに思っています。
なるほど、
はい、
確かに日本語を普段話してる 私たちでも難しいなって思ったりすることありますからね、
はい、特に難しく感じるのは、はい、単語と単語を結びつける助詞の存在。
あれ
はなかなか外国の方々には理解しづらい、
うんうん
うん、何々をとか、はい、どこどこへとか、うんうん、というふうな私はとかそういう助詞ですね、
はい、
その存在が非常に難しいようです。
あ、確かにそうですね。
そうですね。あとは丁寧な言い方、
うんうん
うん、まあ丁寧語と言いますか、
はい、
いろんな日本語には言い回しがあるので、うんうん、それを全て覚えていくというのはなかなか至難の技なんだろうなと。
そうですね。
ですので今あくまでもですね基本形ということで、うんうん、何々ですというふうな形でまとまるような教え方をしています、うんうん、例えば本、私は本を読みます、
うんうん、
という形で終われるようなものを基本として、
うんうん、
それをこう少しずつ変化させていくような感じで学習させているというふうな感じです。
そうなんですね、
はい、
まあ、少しずつどんどんいろんなことを覚えていけるといいですよね。
そうですね、はい、
はい、そしてですね今年度さまざま事業あると思うんですけれども、はい、今年度の特徴や目玉の事業は何になりますか。
はい、交流活動ではですね外国人に人気のあった浴衣の試着ですとか、
うんうん、
お茶の作法は継続事業としていきます、
はい、
また市民に人気のある料理教室は7月にフィリピン料理に挑戦します。そして2年ぶりにですね書道体験を2月に計画しております。
お、書道。
はい、そうなんです。また新規授業では二戸祭りへの参加とリンゴ狩り、あとはクリスマス会を盛り込みましたので、うんうん、参加していただける方は、楽しんでいただけると思います。
はい、そうですね、
はい、また日本語教室関係は先ほども申しましたが20回を予定しておりまして内容の充実を図っていきます。今年度はその中に4回ほど卓球レクを入れてみました。学習者とサポーターまたは学習者同士が仲良く交流できれば楽しいかなと期待しております。
うん、そうですね。いや、それにしても盛りだくさんですね。
そうですね。
いや、本当にこのぐらいたくさん交流だったり体験できる場があるっていうのは本当に嬉しいですよね。
そうですね、
はい、楽しみなんじゃないかなと思います。
はい、
それではおしまいに、国際交流協会の立場として大切だったり大事だなって感じることはどのようなことがありますか。
はい、現在二戸市に在住している外国人の方は何らかの理由で二戸市にいると思うんですが、そのことを何かのご縁と感じおもてなしをするというように考えてみたらいかがでしょうか。
はい、
はい、全国にたくさん市町村がある中で二戸市に来て数年間を過ごすわけですから、二戸市や二戸市民の印象を刻み込むというところがすごく大事なことだと思います、
うんうん、
もちろんそれはプラスの印象ですとかいい印象ですね。多くは自国に家族を置いて自分が稼ぎ頭になり給料の半分を貯金しています。働くためお金のために日本に来ているとはいえそれだけではあまりに寂しいかなと思います。毎日が職場と宿舎の往復だけでは面白みですとか楽しみがありませんよね。そんな単調な生活に楽しかったり愉快だったりためになったりするような変化を求めることができればいいなと感じています。
そうですね、
はい、その変化をもたらすことができるきっかけを作ることができるのが国際交流協会の役目であり活動であると考えています。二戸市に来てよかった、二戸市の人は親切だったなという感想が帰国するときに聞かれればいいのかなと思います。
うんうん、
皆さんにもぜひ寛容な心で地域内に居住する外国人の方に優しい言葉をかけてほしいなと思います。
その通りですね、
はい、
やっぱり一人で外国に行くっていうの不安が一番大きいと思うので、
はいはい、そうですね、
地域の皆さんも思いやりの心を大事にしていただきたいですよね。
はい、はい、そうですね、はい、
でこういった海外の方が日本に来てくださるっていうのは私たち自身もその海外の文化に触れるチャンスでもありますもんね。
そうですね、今年の 交流活動の中にも入れたんですが、フィリピン料理を作ってみようということで、
はい、
普段まあフィリピン料理って食べることがないじゃないですか。
そうですね。
それをたまたま今フィリピンの方で来てる方がいらっしゃって、
うんうん、
ちょっと話を持ちかけましたらば、私講師やりますっていうふうに言ってくれた人がいましてですね、
はい、
その方に講師をお願いして、
うんうん、
実際にそのフィリピン料理を作ってみようというふうな話になりました。
そうなんですね、
はい。
まあ、そんな感じでどんどん私たちも学んでいくことが多いのかなって、ね、はい、感じました。地域で暮らす皆さんで一緒に楽しんでいきたいですね。
はい、その通りだと思います。
はい、ということで今回は二戸市国際交流協会について本当にさまざまなお話聞いていきました。それでは今日は国際交流支援員の佐藤淳さん、そして主事の関根彩子さんにお話ししていただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お送りしてまいりました暮らしのラジオ二戸市職員出前講座、そろそろお別れのお時間です。今回は二戸市国際交流協会についてお話を聞いていきました。日本と外国、お互いの文化を学んだり、在住外国人の皆さんに向けて日本語教室や相談活動を行うなど、さまざまな支援が行われています。二戸市の在住外国人の皆さんが住み心地がいい、ここに来てよかったと感じることができるように、私たち自身も温かい気持ちで接し、一緒に二戸での暮らしを楽しんでいきたいですね。この番組ではラジオをお聞きの二戸市の皆さんの声を募集しています。日々の暮らしで気になっていることやお困りのことなど、ぜひお聞かせください。メール1@779.jp、 またはカシオペア FM のホームページにあるメッセージリクエスト送信フォームまでお寄せください。暮らしのラジオ二戸市職員出前講座、この番組は二戸市の制作協力でお送りしました。